はい、で今、まあ、御家人と非御家人、まあ、一応僕もちゃんと、名簿で把握したんで、ね、まあ、そうですね、上級の乱の時には御家人の方々、ね、一緒に戦ってください。非御家人ぶっ潰しましょう、ね、
なるほど、ね、授業の中で内乱を、ね、起こそうとしてるなと。
あ、でじゃあ御家人となったものとね、まあじゃあそうだなと、深川御家人になったんだよね、でもう、俺の記憶力っていうのはすごいからね、安心して、もうお前も御家人だから、もう多分一学期中ずっと覚えてるからと、ね、多分でも ね記憶の僕のね特殊能力があってね、一日寝るとすぐに忘れるからと、来週になったらお前御家人だっけとか言い始める可能性があるんだけど、信用できる？うん、信用できないよねと、うん、だから御家人って口約束ってすごい便利なんでと、うん、じゃあそれ信用できないんだったら何か欲しいものとかない？そう、契約書、証明書が欲しいよね。そこで、君たちの今までの役職であった、軍事や公事や補事や召喚っていった、まあこういった役職名から新たな役職名に任命しようっつって、そこから矢印出してと、ここで地頭に任命されていくんです。じゃあ先生、御家人イコール地頭っていうことでいいですか？と、ね、それはちょっと、正誤問題対策として、まあ、正確には、これはイコールではないんで、と具体的に言うとそうだな、この黒板から見て、と、こっちが東国かと、こっち東国は鎌倉幕府の影響力が大きいんで、地頭任命しても何の問題もありませんが、西国の場合は、これは朝廷の力がまだ強いから、だからごめん、まだ深川は地頭には任命できねえ、まあ、西国だから、うん、で上級の乱が終わったスタートぐらいだったら幕府の力が西日本にも及ぶから地頭任命されるから、ですんで、あ、一番下のところに書いておくといい。一番下のところ、枠の下のところに、まあ、1行書けるスペースがあると思うけど、あ、東国御家には地頭任命されるものが多かったがと、東国御家には地頭任命されるものが多かったが、西国御家には地頭任命されるものは少なかった。東国御家には地頭任命されるものが多かったが、西国御家には地頭任命されるものは少なかった。はい、東国御家には地頭任命されるものが多かったが、西国御家には地頭任命されるものは少なかったと。はい、東国御家には地頭任命されるものが多かったが、西国御家には地頭任命されるものは少なかったと。で書き終わったら丸ごと緑でアンダーライン、はい、東国御家には地頭任命されるものが多かったが、西国御家には地頭任命されるものは少なかったと、はい、で丸ごと緑でアンダーライン、はい、で御家人となったものにはと、今深川は、地頭には任命されてないけど御家人になったんで、もうここで、将軍からも、ここでボーナスポイントがありますと、はい、丸一番に相当するもの、残り4行使っていくけどもと、今、お前が座ってる机、それを、もうこれから、例えば夏季講習とかそういった時は起きた時も、もうその土地に関してはもうお前の先祖伝来の土地だから、もう俺が守り抜いてやるから、例えば浪人生に土地奪われたとしても、ね、その浪人生俺が蹴っ飛ばしてとね、これはお前の領地だっつって、深川の領地だっつって守ってあげるから、それが元から君たちの持ってる領地を僕が安堵してあげる本領安堵っていうのをしてあげるわけ。それから他にもと、もう一つボーナスポイントがありますが、と本領安堵は主にどういう形で行われますかと、これは地頭任命されることで土地支配を主に保障されていくんで、これは下に書いておくと、本領安堵はこれは、所領支配を土地支配を、保障されと、はい、それの証としてだいたい地頭に任命されていきます。 はい、あとは他にも、上級の乱とかが起きたら、まあ夏期講習みたいな戦が起きたら一族率いて僕のもとに馳せ参じてください、だからお父さんお母さん引き連れて夏期講習に、まあ参加してください、ねお父さんお母さん来られると逆に僕も授業しづらいけどね、はい、で、それが、まあそうすると、じゃあ褒美として、じゃあ新規に土地を与えようっつって、じゃああそこら辺のね空いてる土地ね、あそこら辺の西国のね一番端っこの土地あげるから嬉しいでしょ？嬉しくないの？うん。これ、君たちのすぐ近くの机なんて、土地なんてもらえません。だって誰かしらそこに人住んでるでしょ？君たちの家の近くには。だから、遠く離れた土地の、まあ、例えば西国とか九州とかの土地をもらったりすることがあるの。まあ、例えばここでそうだな。御家人の中でて、ちょうど兄弟3人ぐらいいる人手挙げて、と。3人もいないの？ 2 人いる人、2人はいる人。うん。うん、じゃあ、例えば、藤田と、ね、誰がいる？弟がいる。うん、で、じゃあ、お姉ちゃんであるお前が、今、この関東の土地をそのまま引き継ぐと、で、お父さんが活躍したことによって、九州の福岡に土地をもらってるんで、弟は、じゃあ、その福岡の土地を相続すればいいの。こういった一族っていうのは、いろんなところに散らばっていくんですと。あそういった、新規に土地をもらえることを、新恩給与っていう。この一族がいろんなところに散らばっていくっていうイメージがちゃんとついていないとピンとこないから今その話を具体的にしたわけ、はい、で、はい、このような本領安堵や新恩給与をしてもらえるわけだからその代わりに、はい戦が起きたらと、ねここで、はいまあ、僕の場合だったら夏期講習と、ね、学校の先生とかだったら定期テストその時に君たちは頑張って点数を取ってくださいと、はい、それを軍役と言って、はい、戦の時に負担する、ものが戦時に負担する軍役とで平和な時には、まあ、将軍のいらっしゃる鎌倉とか、あとは天皇のいらっしゃる京都を警備する、留守番だと思ってくれれば分かりやすい警備を行うことを番役って言ったりするけども留守番の番と同じだね平和な時に負担するものこれだけでいいです先生お金は納めなくていいんですかとはい納めなくていいですお金は昔からの主人の荘園領主とか国司に納めてくださいですんで、その下のところを将軍に税を納める必要はないお金を納めなくていいんですかとうん納めなくていいよ昔からもちゃんと主人に税金を納めてとじゃあ先生は将軍はどうやって生活しているんですかとあ兵士から募集した荘園が500箇所とあとは将軍自ら国司として支配している、関東地行国関東五分国が9カ国あるんでそこから収入入ってくるんでそれ以外に御家人から税金を徴収する必要はないとということは君たちは昔からのこの主人である、荘園領主とこの公家政権という昔からの主人 と国司も昔からの公家政権という主人だよねと、そして今回新たに鎌倉幕府という将軍という新たな武家政権との主従関係結んだよねだから主人は2人になるわけですと先生主人2人もいてもいいんですかと全然だって自分の土地を保証してくれる人は何人もいた方がいいじゃん例えば、この日本史だけじゃなくて国語とか英語の先生との主従関係を結んで土地を保証してもらった方が安心できるよねっていうのと同じようなものと、はいですので主人が一人っていうのは戦国時代にならないと一般化しませんから別にこの時代は何人主人でも問題ありませんよと、まあ、その代わり、負担しなければいけないものは増えるけどねと、はいそれをその下、公部二元支配、これはまあちょっと難しめの、この、いわゆる地頭にもこういった、公部という二つの主人がいるんだよっていう話で公部二元支配の説明星印のところを読んでみると地頭は国司や荘園領主という昔からの公家政権に年貢などを納める一方で幕府というこの武家政権という新たなものと主従関係を結ぶことで公部の二元的な支配を受けるようになったとだから公部二元支配っていうのはそんな、簡単な話じゃないんだよとテクニカルだっていうのが分かったんじゃないですかね、はいそしたら、このような、将軍との主従関係は、君たちは、まあ、土地を、まあ、保証してもらうあとは新たに土地を、まあ、もらったりしてその代わりに軍事力で使えるこういった主従関係 従関係のことをこれを封建制度って言うんで、右側の図解ノート丸のところ封建制度、ちゃんと赤の蛍光ペン引かれてるかなと、はい、これの将軍からまず与えられるものが、本領&の土っていう漢字に丸をしといて、これは昔の他との塔と同じだから物っていうところにちょんっていう字がついてるからな、漢字間違えないように。はい、で本領&は、上に書いとこうか。主に地頭に任命されることで土地支配を保障されるって書いとけ。はい、主に地頭に任命されることで土地支配を保障される。はい、主に地頭に任命されることで土地支配を保障される。で、主にをちゃんとつけてんのは、必ずしも御家人だからといって地頭に任命されるわけではないから、主にをつけてるんです。はい、そして、はい、大体書き終わったかなと。はい、主に地頭に任命されることで土地支配を保障されると。はい、で、新規に土地をもらえることができるのが、新恩給与。このような将軍から与えられるものを、これをご恩と呼びと。それに対して君たちはギブされてんだからテイクしてね。ギブアンドテイクのこれが奉公ってやつで、奉公に関しては、これはまず戦の時に負担するものが軍役。その時に将軍のいる鎌倉に、馳せ参じる時に有名な掛け声があるから、知らなかったら、いざ鎌倉とか書いておけばいいんじゃないと。はい、これはあくまでも戦時に負担するもので、一方で、鎌倉を警備するのが鎌倉番役、京都を警備するのが京都大番役と、大番役だけ、京都大番役だけ王がつくから間違えないように。で、この2つに関してはどちらも、まあ、将軍とかあとは京都を警備するものだから番役っていうふうにまとめることができるんですと。はい、平和な時に負担するもの。ちなみに、まあ、番役っていうのは実は他にもあるからね。他にもあるんですか？はい。例えば元寇の時には九州の御家人には、九州の博多湾の警備を命ずるっていうものが、課されますと。それを異国警護番役っていうんですと。あれは番役のうちの一つですから。なるほどね。だから九州の御家人とかはこちら側の御家人は異国警護番役、九州行っといでみたいな感じね。はい、っていうふうに思ってくれれば分かりやすいでしょうと。はい、そしたら、これでようやく主語自答の説明ができるんで、その上のところ、図解ノート丸2の上のところの8行ぐらいで飛ばしていた主語自答の、まずは自答からと。はい、自答って言ったものは、これは幕と主従関係を結んだ御家人が任命され、初期は称号自答と呼ばれたと。はい、これの、まあ初期の名称に関してはあんま気にしなくていいけどと、称号自答の称っていうのは、これは荘園の荘だとかと、それからあとは国衙領の軍号補っていう単位があったよね。その軍号補の、号とかに任命されたから称号自答っていう言葉が使われただけで、それが途中でそれが取れて自答になった、ただ変わっていっただけですと。はい、で、任務に関しては荘園や国衙領を、これを管理することと、はい、で、そこから年貢徴収とか納入、あとは治安維持に努めること、何もこれは難しいことじゃないねと。一方でちょっとテクニカルなのが主語でと、主語に関してはその上のところ、各国の中の最も有力な御家人を任命と。で、初期に関しては義経を捕まえるのが主な任務なんで、はい、総追武士、総追武士の総っていう漢字に丸をしておけ。はい、総追武士の総っていう漢字は今後も何度も出てくるけども、総追武士の総は、これは総合の総と意味は同じですと。だから犯人をとっ捕まえると、はい、まあ追武士っていう役職がもともと平安時代にあったと思うけど、その中で最も偉い、のが総追武士だと思って、任務は義経を捕まえること。あとは右側、他にも国地頭っていう言い方もありますが、国地頭に関してはこれは、先ほど学習した地頭とは全く違くて、一国に一人しか任命されないから別格の地頭なんで、一緒にしないようにと。そして、じゃあ、この中で、そうだな、ちょっと主語に関してちょっとやってみたいなっていう人ね、これは挙手制でと、やりたい人いたらちょっと主語やってみたいんだけどっていう人と、御家人の中で手挙げてほしいんだけどねと。ね、ここら辺はね、君たちの方をやってみたいと、ね、じゃあ村越、ね、じゃあ主語をこれからお前に、任せるから、ね、ちょっとなんか主語イメージがある、主語イメージある主語に任命されたからちょっと私主語イメージがある、 確かに。そうだね。じゃあ、仕事しての任務を与えようと。ね。で、これからの君の仕事は、その下、大凡三箇条つって三つの権限を与えますと。まず、大凡三箇条は右側の大判催促に関しては、漢字だけ今とりあえず催促っていう漢字に丸をしておけ。で、謀反人の逮捕、あとは殺害人の逮捕。謀反人の本っていう漢字は難しい漢字じゃなくて、犯罪人の反とか、反対の反とかの簡単な字で問題ありませんから。別に難しい漢字にする必要はないと。だから、例えばクラスの中で謀反人がいたら、例えば授業中にまあ寝てるやつは特にいねえな、うん、そいつらがいたらもうとっ捕まえてもう蹴っ飛ばしていいからと、ね、あとは人を殺したようなやつがいたら、殺害人がいたらもうぶっ潰してと、ね、 ぶっ殺してくださいと、ね、であとは、他にも、京都大番役、これに関して、東国の御家人っていったものは、じゃあ他の東国の御家人ね、中野と、ね、お前、御家人になったからここから、京都大番役と鎌倉番役がお前の仕事なんだけどと、ね、鎌倉番役だったら鎌倉は近場だから行く？鎌倉から行けるよね。京都には行きたい？行きたい？行きたくない？ちょっと行きたくない？うん。じゃあそういった御家人に対して、ちょっとあんた行ってきなさいよっつって命令出して、大番役を、京都大番役を御家人に催促してくださいと。それが大番催促っていうだけ。下のところに書いとこうか。国内の御家人に京都大番役に行くよう命令って書いとけ。国内の御家人に、ちなみに御家人緑ペン。国内の御家人に京都大番役に行くよう命令と。国内の御家人に、御家人緑ペン。はい、京都大番役に行くよう命令と。で、これが選択問題で、まあ、なんかちょっと難問になると、選択肢に、自答っていうのが選択肢に入っていますが、自答じゃなくて答えは御家人じゃなきゃダメですと。だって、御家人となったものを、自答任命されてないけど御家人になった、例えば深川も京都大番役は負担しなきゃいけないよね。だよね。だから自答じゃダメだよっていうこと、御家人じゃなきゃダメだよと。だからさっき御家人似合いイコール自答的な感じで、必ずしもイコールじゃないよっていうのはちゃんと説明したわけですと。はい、これが、村越お前の仕事だから頑張って。だから、あの、国内の御家人たちに、はい、皆さん京都に行く御家人の皆さん集まってつって駅に集めてと、ね、で旗持って、はい、ここ集合つって、はい、京都に一緒に行きますよつって、新幹線この時代がないからと、ね、歩いて京都まで、一緒に連れてってください、ね、これがお前の仕事以上、はい、ちょっとあれ、なんかイメージと違った？なんかすごくないなって思った。うん、そう、鎌倉時代の守護って守護くないの。守護くなるのは室町時代になると、君はいずれ守護大名になります。そうすると国内の、彼らを支配する立場になっていくから、守護くなっていくから、ね、よかったね、うん、それまで我慢しろ、ね、それまでは我慢しろ、ね、いわゆるただ警察に過ぎないの。で、まあ、よくだから、まあ、生徒から質問があるけど、先生、あの、結局じゃあ鎌倉時代の守護って何なんですか？と、あとは僕も子供の頃にこういう疑問を持ったんだけど、と、律令制度の時にさ、国司や軍事は、これが、国司が一国内、軍事が各地に任命されたって学習して、と、で、その後、これが鎌倉時代になると、と、守護や地頭が、これが各地に任命されたって学習した時に、国司や軍事どこ行ったって僕思ったんですけど、と、この国司や軍、軍事や郷事や保持などのやつらが、こいつらが地頭に任命されていくから、こいつらは基本的に同じようなやつだ。で、一方で国司と守護は全くの別人ですと、なぜなら一国内の政治を担当しているのが、それが国司なの。で、一方で守護っていうのは、その犯罪人とかをとっ捕まえると、あ、警察の役割に過ぎない。ですんで、国司と守護は一緒にいて問題ないんだよと。そして、ここでも気づきました。国司という公家政権と、あとは守護という武家政権、一国内にも、公武二元支配があるわけ。だから公武二元支配っていうのは、これは、非常にテクニカルな話で、全国的に見ると、まず東日本で幕府が、西日本で朝廷が力を持っている。で、一国内では今度は国司と守護っていう二つの主人がいて、あとは荘園の中にも、君たちには主人は昔からの荘園領主や国司という公家政権と、あとは将軍という新たな武家政権という主人が二人いますよと。だから公武二元支配っていうのは三つの意味合いがあるわけ。はい、だからテクニカルだよって言ったわけ。はい、わかりました。はい、で、 で、まあ、これが、さっきの村越の仕事だって言ったけども、もう一つの仕事として、初めの初期は、と、義経を捕まえることがお前の仕事なのよ、と。義経捕まえられそう？無理だよね、と。うん、じゃあ、わかった。義経捕まえるための臨時ボーナスを支給しましょう、と。はい、その下のところ。はい、丹別五章の兵糧米の牢っていう漢字に丸をして、と。はい、この丹別五章の兵糧米っていうのは、一旦の土地につき五升の兵糧米って書いてあるけど、先生、そのまず丹別っていう意味が分かんないんですけど、丹別っていうのは下に書いておこうか。一旦の土地につき、一旦っていうのは、これは律令制度で学習したけど360部のこと。はい、で一旦の360部、まあ現在の面積に直すんだったら360坪ぐらいと思ってくれれば分かりやすいかなと。はい、だから君たちの家がだいたい30坪ぐらいだとしたら、だいたいそれが12個分ぐらいの、まあ土地だと思ってください。の土地につき5升の、米を徴収していいって言うんだけど、その兵糧米っていう、この兵糧っていう言葉が、これが分かりづらいよねと。兵糧米に関しては、この兵糧っていう言葉は後々にこちらの漢字に切り替わりますと。この地だったら見たことがあるんじゃない？兵糧攻めとか聞いたことあるでしょ？聞いたことない人、正直。うん。兵糧攻めは君たち食らったことある人あるはずなんですよ、と。例えばお父さんお母さん、特にお母さんに怒られて、例えばもう飯作らないからね、って止められたことある人、と。うん。それ兵糧攻め。で、最終的にお母さんにごめんなさいって謝ったよね。それ兵糧攻めっていうの。ね。なら大名の領地に攻め込むときに、相手の城を取り囲んで、で、米がなくなるまで持久戦に持ち込んでいくっていうのが、いわゆる兵糧攻めってやつだけど、なら義経を捕まえるための軍資金ならぬ、軍資米として、兵糧米っていう米を徴収していいよと。それの、まあ、この徴収具合が、丹別五升のっていう一旦の土地につき五升なんだ。で、五升って先生どんくらいと。ね、これは、君たちの実生活に合わせて説明すると、まあ、米を、炊くときに1合2合とかね、これはさすがに聞いたことがあるでしょうと、これが1合2合から10合になると、そうすると1升に単位が繰り上がるんですと、で1升に関しては君たちも聞いたことがあるんじゃんと。1升瓶って聞いたことない？日本酒とか例えばね、お父さんが飲んだくれたりするときに、一升瓶があるでしょ。あれ一升瓶はちょうど10合分なの。だからお父さんがもしも飲んべえだったら、家に帰ったら全部それ捨てて、と。で、そこに米10合分入れてあげれば、そうすれば、その後発酵させればお酒になるから、ね。それは、自己責任でやってください。ね。怒られるか怒られないかは、それは君たち次第なんで、僕がやったとは、僕はやれとは言ってないからね。やってみたらって言っただけだからね。はい、ですんで、まあ、それが、いわゆる5升っていうことは、50合分っていうことですと。で、それが一旦の土地につき、しかも、続きがあって、右側にそのまま書いちゃって結構と、国内の荘園、国衙領を問わずに、徴収していいそうです。だから、この教室にある荘園、国衙領の全部の土地から、一旦の土地につき、五升の米徴収していい。やばい、ボーナスステージ来たと思ったでしょ。うん、そう、ボーナスステージ来たんですが、その翌年に国司や荘園領主からふざけんなっつって猛反発来ました。俺の収入なくなるやないかいっつって、その結果、この丹別五升の兵糧米の右側に書いとけ、翌年廃止って書いとけ。残念だ、村越のボーナスステージは1年でおしまいだ。その後はもう自分の収入でなんとか頑張って大盤催促務めて、大盤催促とか、うん、大盆三箇条務めてください。はい、はい、翌年廃止って書いたら赤でアンダーライン。はい、よろしいかなんと。はい、ですんで、まあ、あくまでも鎌倉時代の死後が警察に過ぎないよっていうのが、これで分かったでしょうと。はい、そしたら、この22ページから、隣の、今度は武士の生活っていうところまで行っちゃおうかと。はい、ちょうど今、御家人とかの話をしていたんで、手っ取り早くそのままね、一緒に説明しやすいんで、と。はい、ちょいと待てねんと。はい、まず、君たちと同じような図解が必要なんで、まあ、ただ図解の前にそうだな。まず、御家人生 性と総量性っていう違いを説明していかなきゃいけないから、あおそらく字頭が左側に赤ペンで書いてあって、そして隣にニアイコール、御家人って書いてあると思うけど、とあその上の御家人性っていうところの上に自分で新しく追加しましょうかと、あ御家人となったものはここで将軍と主従関係を結んでと、あ、そして将軍の家来となったものを御家人と呼ぶわけだよねと、で、その将軍の家来となった証としてと、あ、その御家人となったものが地頭に任命されていくから、将軍から地頭に矢印を出して任命とか書いておけば分かりやすい。ただ地頭に関してはもともとは将官とか軍事郷事保持だから、で国画領を例に出すと、まあそうするとキリがなくなるんで、もう荘園だけで、まあこれは説明いきますが、昔からの主人である荘園領主、こういった貴族などに年貢くじなどを納めと、で一方で、この地頭っていうのはあくまでも現地の実力者に、実力者の立場だから、実際の工作などは、彼らではなく一番下っ端にいる、その下の、自分たちの下にいる有力農民の今度は名士だとか、あとはさらに一番下っ端にいる下人諸従に工作させてるわけだけど、この下人諸従が名士に年貢くじ部役を納め、さらに名士が、地頭に年貢くじ部役を納める、ね、年貢くじ部役の違い未だに覚えられてないやつは左側に書いとけ。年貢は米、くじは特産物、部役は労役って書いとけ。はい、覚えられてないやつは年貢は米、くじは特産物、部役は労役。はい、そして、はい、その、一番下っ端の下人諸従の中で鎌倉時代になると、これは後々に出てくるけど、鎌倉時代になると農業生産力の向上っていうのが始まるんですと、具体的に言うと、二毛作が始まるの、まあ、具体的に二毛作って分かんない人のために言うと、春から秋にかけて、米を作りますと、でその後秋から次の春まで放置プレイヤーもったいないよね、そこで肥料を使って、その後米に、まあ、いわゆる土地にここで、まあ、いわゆる、まあ、そうだな、まあここで、ドーピングみたいなものをしてあげて、じゃあ今度は次麦を作りましょうっつって、麦飯だって君たちだってよくくったりするでしょと、ですんで、そうすれば生活にゆとりが生まれて、そこから下人諸従から脱皮して小作人的な立場になったやつらのことを作人って言ったりするんですと、で作人となると名士から、ここで土地を貸してもらって、その後小作料として土地代にあたる家事士っていうのを納めることになるんで、自分で追加で下に書いとけ。小作料として家事士を徴収って書いとけ。はい、小作料として家事士を徴収と。はい、小作料として家事士を徴収で家事士赤ペンと。はい、でこのような、はい、まあ、名士から年貢くじ部役を徴収している地頭だけども、彼ら地頭とかいったものは武士であるから、といつ何時自分の土地に敵が攻め込んでくるかわからないんで、はい、こんな感じで、武士の、館っていうのが用意されてるんだけど、館の様子に関してはテキストのところに写真がついていますが、写真に関しては白黒で見づらいから一応カラー版こちら用意しますが、と、はい、これ一辺商人エデンっていう鎌倉時代に、まあ、出てくる坊主がいろんなところを旅していたから、その中で一辺がここに登場していたり、あとはここにも一辺いるからね、先生何人一辺いるんですか、あといろんなところに登場するから絵巻物だからいろんなところに登場するんだけど、と、この武士の、館の周りには堀がちょうど巡らされているのが見えるでしょうと、ですんで、この武士の、まあ、住まいのことを、館とかもしくは、堀の内って言ったりして、そして堀が巡らされているけどその堀のことを図解に合わせて土塁って呼んだりするんですと、堀のこと、あとは敵が来た時にすぐにそれを監視できるようにちょうどまあこの一辺商人だとエデンだと右下のところか、ここに、ちょうどなんか高台みたいなものがあって、これで物見櫓として敵が来たところをすぐにこれで監視することができると、で櫓が用意されていてと、そして、あとはさらに、まあ、この主な生活スペースのことはこれは母屋って言ったりしますが、ちょっと写真だと見づらいから分かりづらいかな、ここのところに左側見てみると、ちょっと壁みたいなものがこれが塀になってるのが分かるよね、でその隣ちょっと田んぼが広がってるでしょうと、この地頭の、まあ この館の隣にある、田んぼのことを佃田とか門田って言って、これは地頭が直接経営していて税金がかからない特別なメリットがあるんで、佃田門田の説明、この図解のところの佃田門田とは、あと下人所住に工作させて地頭の直接経営地って書いてあるけど、下にメリット書いとけ、税がかからないって書いとけ、はい、税がかからないと、はい、税がかからないと、はい、であとはこの一辺承認エデンの今回の写真には載っていませんが、もうちょいこれ右側の方に行くと、ここにまあ、いわゆる小屋があって、もうちょっと右側の方に行くと今度は馬小屋があったりするんですと。で馬をずっと飼い慣らしていて、まあ馬術の訓練とかに当たるんで、この時代武士が行うその下のところ、はい、まあ武芸の訓練、それをまとめて騎射三つ者って呼んで、騎射三つ者の騎っていう漢字に丸をしておけ、漢字間違えないようにと、はい、それの騎射三つ者の三つ、笠掛け、やぶさめ、犬追うものの、笠掛けの崖っていう漢字書けないやつは丸をしてと、この笠掛けの様子に関しては右側、馬に乗って的を射るとインオブスマサブロー絵巻って書いてありますが、オブスマサブロー絵巻のブスマっていう漢字にも丸をして、オブスマサブロー絵巻は、これは右側に、また右下に写真があるけど、一応こちらにまた写真用意しましょうかと、はい、このオブスマサブロー絵巻は武蔵の国の兄弟の様子を描いたもんだけど、馬に乗りながら一つの的をめがけているのが、それが笠掛けというものと、一方でこれの、レベルアップ版が、それが左側の流れる敵馬って書いてやぶさめってやつだけど、やぶさめの流れる敵馬の敵っていう漢字に丸をしておけ、はい、やぶさめに関してやったことがある人はさすがにいないと思いますが、アニメとかもしくはテレビとかでやぶさめ見たことあるよっていう人と、うん、結構いるね、うん、じゃあ、大須がその時に、何回ぐらい連チャンでやってた、わかんない、中野は、そう、大体3回ですと、ですんで3連チャンで、連チャンで的を射るのが、それが、まあやぶさめと、はい、でただ、まあ笠掛けもやぶさめも的が動かないから、実際の戦の時には、的は動くよねと、じゃあ犬を放し飼いにして、その犬にめがけて弓矢を射ればいいじゃんっていうのが犬を追うものってやつ、ですんで、まあ、そうするとなんか生徒の中では、あれなんかちょっと反応がね、今なんか山口が、なんか ひどいみたいな感じの顔してる、あの可愛いワンちゃんに、うん、何、あの君の考えてるねワンちゃんはね、あのね犬じゃないんだ、多分ね、あのチワワとかねマルチーズみたいなチンチクリーンのこと言ってないかな、うん、あれはねチンチクリーンって言ってチン獣って言われてんのね、あのワンピースで言うところのトリートニーチョッパーと同じような扱いで、あれはね犬じゃないの、犬っていうのは土佐犬とか秋田犬とか、あとはドーベルマンとか、シェパード、僕はこれを犬と認定していますと、一方であのちっちゃい自分のなんか尻尾ばっかあの追いかけましてくるくる回ってるやつは、あれはチンチクリーンっつって、あの人間の、まあこういったそうだな、うんと、まあこういったいわゆるエゴによってどんどんどんどん品種改良されていって免疫力が弱っていったチンチクリンと呼ばれる、珍獣なんで、ですんで、まあよく動物病院に、お世話になったりするよね、うん、だからあれは犬じゃないのね。で土佐犬とかだったら強いから、しかもあと別に弓矢の先っちょあのとんがらせてないから、あのちゃんとかぶらやつって丸めてあるんで、当たってもキャインで済みますから大丈夫ですと。何？君たちは急に動物愛護精神になり始めたのか？うん、じゃあ動物愛護って言うんだったらその精神を最後まで見せてみろと。まあ、まあ、その犬物に対して、今度はその下のところ、今度は記者三つ物に含まれないものとして、その下、巻狩りっていうのがありますが、巻狩りに関しては、これは、まあ、実践編としてこんな感じ。山とか林に出かけて、そしてイノシシとかシカとかを行ったりする実践編にあたるもの。これは記者三つ物に含まれないものって言われたら巻狩りを選んでくださいと。あ、でも浅井、巻狩りには反応しないんだね。うん、あ、山口、うん、反応しないんだね。イノシシやシカは殺していいの？同じ動物なんだけど、頑張って生きてるんだけど、で、彼らは人間たちによって住む場所をどんどん奪われていっている生き物なんだけど、一番の獣害って、人間なんじゃないですかね。はい、 こいつはひろゆきかと、はい、ですんで、はい、論破しましたとね、はい、そしたら、はい、そっから話を御家人制の話のところからちょっと発展させていきたいけどもと、はい、御家人に関してはこれは将軍との主従関係を結んでいる立場だと御家人と言われるけども、御家人にも当然家族がいるはずでと、そっから御家人から右側の方に、はい、イコールが出ていて、総領っていうところに矢印が飛んでいるはず、はい、その総領っていったものそれを、まず、総領の総っていう漢字に丸をしてと、はい、総領って何ですかと、はい、これはまず総領っていったものは、まあ、御家人の立場だと将軍の家来だと御家人と言われますが、総領っていうのは、これは一族の長のこと、これを総領というの、上に一族の長って書いておこうか、よく、総領のことをお父さんとか言う人はいるけど、それは間違いですと、これは総領っていうのは一族のお父さんのことを言ってと、具体的に、まあ、例えばここで総領に子供が3人できたとしましょうかと、で子供が3人いて、家督を継ぐべき長男のことを、これを嫡子と呼んでと、で、それ以外の、家督を継ぐことができない子供たちのことは庶子っていうんですがと、はい、ここで、はい、この総領がもしも、100の土地を持っていたとしましょうと、で、まあ、嫡子に関しては家督を継がなきゃいけないからこれは男の子と、で、他の庶子に関してはこれは女の子でも全然問題ないですと、女の子も庶子って言われますが、3人兄弟がいたらやっぱりお父さんみんな3人とも可愛いもんね子供、じゃあ、この土地を100の土地を平等に土地を分け与えてあげましょうっつって平等に土地を分け与えてあげるのが33、33、33みたいな感じで土地を相続させることをこれを分割相続っていうだけ、はい、その下のところテキストのところの分割相続はこれは鎌倉初期の頃に取られたもので、正誤問題の定番、ちゃんと女子にも相続権がありますと、でその代わりお父さんから土地をもらえるんだから鎌倉番役とか京都大番役を一緒に分担してねっていうのがそれが彼らの仕事だから、この分割相続という原則があるからこそ、この時代一族はみんな君たちは、兄弟、親父、お父さん、お父さん、あとは子供とかは一族ともに仲良く、ここで、まあ、みんなで、まあ、結合して結びついているわけ、これを総領制っていうんですが、その上のところ総領の上のところの総領制の総っていう漢字に丸をしてと、はい、これは中世武士団における血縁的な結合のこと、はい、まあ、この総領制がよく答えられない生徒がいるんで、それの答えられない理由に関しては後々説明しますが、まあ、今言った分割相続があるからこそ、こういった一族ともにみんな仲良くすることができるわけ、はい、ただ、途中でその後問題が起きていってと、はい、この、その後例えば総領が死んだら、この、家督を継いだ嫡子が新しい総領となっていくはずだよねと、で、問題は、ここで女の子の場合なんだけども、この女の子は、土地33の土地を相続しましたが、その後、まあ、この時代は鎌倉時代になると、今度は嫁入り婚が一般化するから男性のもとに嫁いでいくと、そうすると君たち女の子がここで男のもとに嫁いでいくと、せっかく与えた33の土地が別の家の男の土地になっちゃったりするわけ、ですんでごめん、お前本人一代限りは認めてあげるけどと、お前家から離れるんだよなと、じゃあお前一代限りは認めてあげるけど死んだら返してねっつって、途中から、この、女の子の相続に多く適用されるようになったのが一語文と言って、死んだら返してねと、はい、それがその下、鎌倉時代中期に取られるようになった一語文といって、一語文に関しては、本人一代限り認めるが死んだら返すというものと、で特に女子の相続に多く適用されたと、はい、で、ところがこれが鎌倉後期になっていくとさらに問題が大きいと、はい、この総領の土地が33のまんまだったとしましょうかと、でその中で子供がまた3人できましたと、はい、子供3人嫡子と、はい、それから庶子と、はい、それから庶子と、 はい、でその33の土地を平等にこういったさっきみたいな分割相続をしてしまうと11、11、11になっちゃうから、昔の収入源100だったんでしょ、それが10分の1はもう生活できないよね、じゃあ、みんな家族みんな没落しちゃうから長男だけに単独で相続させましょうと、これが鎌倉後期に行われるその下のところ単独相続と呼ばれるもの、単独相続が行われる理由はその下に書いてあるけど、分割相続による所領の細分化で御家人が窮乏化してしまったから単独相続に切り替えていくわけだけどと、これで終わらしちゃう事業が本当多いんだよねと、これで終わらしちゃダメですと、はい、その後、ここで嫡子がと、家督を継いで総領となりましたと、はい、じゃあ、家督を継げなかった残りの諸子たちが取る運命はと、これは2通りしかない、まず1つ目は、お兄ちゃんの下で働く、家来となっていく家臣化していくっていうパターン、もしくはあんな兄貴の下だやってらんないねっつって独立していくパターン、はい、これがその後の運命の分かれ道になっていくわけだけども、じゃあそうだなと、さっき兄弟がいる子で、藤田に聞いたっけ、なんだっけ、うん、じゃあ、藤田がお前がまあ一応これまあ当時まあ一応嫡子は男じゃなきゃいけないけど、まあそれは無視してと、お前がまあここで土地33の土地を相続しました、で弟はもう土地もらえない状態になったと、弟は自分の元についてくるかそれとも独立するか、どっちだと思う？独立する、うん、これをね総領制の崩壊というんです。だってもう土地もらえないでしょ、じゃあ、もうそんな兄貴の下なんかね、兄貴の下なんかでやってらんないよねっつって離れていっちゃうと、ね、それからまあこれ今藤田を例に出したけど、他にも例えば、他に兄弟いる人を手挙げてと、ね、じゃあ今度長島使おうかと、ね、で長島、お兄ちゃんいるよねとね、で、いるよな、お姉ちゃんもいます。3人いるのかお前、で、じゃあお兄ちゃん、お兄ちゃんお姉ちゃんお前お姉ちゃん、うん、で、じゃあお姉ちゃんが、まあこれが、総領となりましたとね、で、まあお父さんが、まあ承久の乱で活躍した時に、ここで、まあ前の時代が承久の乱の時代だとしようか、で承久の乱の時にお父さん活躍して、ここで新規に土地をもらって、お父さんが福岡と広島とあとは、うどん県に土地をもらいました、でお姉ちゃんは関東の土地を多分相続していくと思うと、ね、でお兄ちゃんどこら辺の土地持っていきそう、うどん県お前のお兄ちゃん知ってるけど、うどん飛ばすんだ、はい、で、お前はどこの土地もらいたい、
私は関
東、だから関東はお姉ちゃんの土地なの、うん、もうダメ、福岡か広島か、
福岡で、
福岡で、ね、で、こういった例えば福岡に派遣された分家の人間ってことになるよね、でそうすると、その後、鎌倉時代後半になるともう土地を、もらえるチャンスなんてもうなくなるんですと、承久の乱が起きた後現行で土地がもらえなかったっていう話ぐらい聞いたことあるよね、じゃあその時に、ここで、例えばお姉ちゃんからいざ鎌倉って言われて、ね、でお前鎌倉に発生参じる、土地もらえる可能性ないけど行かないよね、だからこっちの分家の方の家柄も、こういった一門から一族から独立し始めるの、これが総領制の崩壊ってやつ、もしもこれが現行の時にも土地がもらえるんだったらみんな長谷さんしてただろうねと、はい、ですんで最後その下のところ、はい、分割相続から単独相続への切り替えのところの下のところに産業空いてるスペースがあるからと、はい、ここで論述対策も含めてまとめておきましょうかと、はい、鎌倉時代前半の頃には分割相続という原則があったからと、この時代の武士団は血縁的に結びついていたけどもと、これがその後単独相続が一般化していくと、 論述がある生徒はここら辺はもう絶対、押さえておいて、書士が、この書士っていうのはさっきの藤田あるみたいな弟の例も出すし考えられるし、長島みたいな文系のパターンも考えられるよね。で、書士が一門から一族でも結構、一門っていう言葉あんまり聞き慣れてなかったら一族でも結構ですが、一門から独立していって、そしたらもう長島は福岡に派遣されたらと、ね、もう関東なんかに未練なんかないよね、ないよね。もう福岡も自分の土地を守ることに必死になっていくよね。そういった土地土地の結びつきに変わっていくと、ここで総領制が崩壊するって言ったりするわけ。一族の血縁的な結びつきが完全に崩れましたと。そして自分の持っている土地を守るために、その土地土地に根付いていくことを地縁的な結びつきっていう。あとは他にも鎌倉時代後半になると、例えばさっき藤田の弟が独立するって言ったよね。でも土地持ってないじゃん弟。そうすると弟はね、半グレ集団みたいなやつに入っていっちゃったりする。で、あの道端歩いてる人から金出せやっつってカツアゲしたりと、それからあとは追いはぎとかと、そういった強盗とかしたりしてと、そういうたちの悪いやつらを悪党と呼んでいくんです。ですんで、まあ、鎌倉時代後半に悪党が登場していく理由は単独相続が一般化するからだよっていうのが分かったと思うけど、このような今性格変わったよね。これはいずれの話よ。君たち今今回地頭に任命されたけど、鎌倉時代後半になると土地土地の結びつき、自分の土地を守ることに必死になっていくようになると、地頭とは呼ばなくなっていくんです。南北朝時代以降はこれはまだ登場してないから後々の前振りだけど、国人と呼んでいくんです。南北朝時代以降、地縁的に結びついた武士のこと。簡単に言うと元地頭って考えてくれれば分かりやすい。これは国立の論述系のちょっと難関国立大の問題だけども、後々に、これが鎌倉時代後半に総領制が崩壊していきましたと、そしてその後鎌倉時代の後に南北朝の動乱っていうのが60年間長引くの。なんで60年間長期化して全国的に長引いてしまったんですか、これ東京大学からの問題ですが、と、その時に中央では南朝北朝に分かれて争っている。でも地方においてもここの国においても君たちの兄弟間の中で南朝につく人間もいれば北朝につく人間もいたりと、それから、あとは、まあ、他にも兄弟だけじゃなくても、君たち自身もそうだよね。どっちにつくかっつって、それが、この総領制の崩壊のタイミングと同じ時に南北朝の動乱が起きちゃったから、地方でも南朝北朝に分かれる人間が兄弟間で、現れて60年間も長期化してしまった、だからタイミングが あまりにも悪すぎたから南北朝の動乱っていうのはあれだけ長期化しちゃったわけですと。はい、そしたら、今日はここまでに、しましょうと。ちょっと早いけどねと。